もこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。いやー、去る13日金曜日に開催されたドラムフェス、ダヴィンチ・リゾルブユーザーミーティングフェス1周年記念の、特別な企画というかイベント、終わりましたね。無事終わりました。僕も参加させてもらって、最初の頃からずっと始終ずっといたんだけど、もうどんどん人が増えていって、会場もね、ニコンさんだったり、ロード、あとはブラマシとかね、もちろんバクムさんとか見たりして、各ブースもいろいろお客さんが見て回っていて、なかなかそこに飾ってあるというか展示されてある製品たちも魅力的なものばっかりで、すごいこう楽しめましたよね。そのイベントそのものに関してはね、その人も途切れることもなく新しい人がどんどん入ってきたりとかして、で、始終本当に賑やかな感じだったんだけど、あれは何でしょうね。僕は配信係じゃないから分かんなかったんだけど、どうやらその始終ずっとライブ配信をしてるわけじゃなくて、一コマ、例えば僕と、三島さんと渡辺さんの、トークセッションがあった、あれを一コマと考えて、そういったものを細切れにしてライブ配信にしてたんですね。僕てっきり一つ流れのこう長いライブ配信だと思ってたら、その一コマ一コマの間に30分の時間が、休憩時間があって、その間に、来場者の方々とこうやり取りするとか、あとはさっき言ったニコンさんとかそういうブースの方に行って、いろいろな製品を見て触らせてもらっていました。で、嬉しかった。嬉しい誤算というか、直前で知ったんだけど、このブラマジからそろそろ出るって話の、その、ピクシス、ピクシス 6K? ピクシスですよ。新しいシネマカメラ、ボックス型のやつですよね。あれが、ようやく入荷したというか、日本で、多分初めての展示だったんじゃないのかなと、あったんですよ。その場に あって。1台しかなかったんだけど、いろいろこう、触らせてもらいました。あいにくね、いろいろなリグがついていて、EVF とか、あとはハンドルとか、あとは、プレートとか、そういったものもいろいろ装備されてる状態だったんで、かなり重かったから、本来のそのコンパクトさみたいなものもわかんなかったんだけど、ざっとこう触ってみて感じたのは、本当に操作体系自体はもう本当にブラマジのカメラそのもの、タッチスクリーンで操作するっていうのはもう全く変わらない感じなんだけど、ボタンの方、そのハードウェアのね、ボタン、モニターの下の方にいくつかのボタンが並んでるんだけど、あのボタンが結構チープだなと、ペチペチしてるような印象でね、ここら辺で、コスト削減来てんのかな、っていうような印象を受けました。多分、日本でもそろそろね、その出荷が開始されるか、もしかしたらもうされてるか、なんで、その予約されていた方の手元に届くのはかなり近いとは思うんだけど、ちょっとね、いつか話した、その EOS の R5 Mark II の、入荷が異常に遅い問題。来年の2月頃になるって話をしたと思うんだけど、あれを待つんだったらもういっそのことね、キャンセルして、ピクシス 6K を買ってしまうっていうのも一つの手かなとは思ったりなんかもしております。はい。というわけでですね、今回、そのブラマジのイベントを振り返ってというか、そこで言い足りなかったことをいろいろ言いたいので、That's Adobe でいいでしょ。ダヴィンチリゾルブのここが最高っていうお題ね、今回フルフル30分で話していきたいなと思っております。映像制作をもっと楽しく、もっと効果的に、この番組は映像制作、 YouTube チャンネル運営、そして動画編集者が集まるオンラインコミュニティステップを運営する局長の提供でお届けします。いえね、なんで今回このお題を選んだかっていうと、正直な話、全然話し足りなかったんですよ。与えられた時間が45分だったんだけど、 三島さんと渡辺さんと僕の3人で、ダヴィンチレゾルブの、に対してのこう、ここはいいっていうような話をね、45分っていう枠の中で話をするっていう、なんていうかな、三段だったんだけど、ちょっとね、その三島さんと渡辺さんが、ドラム以前に、登壇されたドラムのイベントの内容を振り返るっていう内容がね、ちょっとね、比重が大きくなりすぎちゃって、なかなかね、こう、まあ、本来のテーマであったはずの、そのダヴィンチレゾルブのに対してのこの愛みたいなものをね、こう話す時間がなくて、僕もそうだな、司会のお松さんと、あとは成沢さんのお二人に振られる形で、その渡辺さんと三島さんのお二人のそのドラムイベントを振り返って、そこに対してのこの感想だったりだとか、あとはまあ質問とかね、そういったものをさせていただくっていうような流れで進んじゃって、ちょっとね、こう消化不良だなと思ったんですよ。まあ実際その場でもね、まあ登壇してる方々みんな一様にね、もうこんな時間なのみたいな、その45分で終わってしまったことに対してのね、その消化不良を言葉にしていられたっていうのは、まあライブ配信を見ていてもそれは伝わると思うんだけど、それをねちょっとあったので、じゃあちょっと今回一人で話してみるかなっていうところがきっかけです。まあ実際問題ね、そのイベントが終わりました、最後そのライブ配信では配信されなかった、ギュイーンさん、エマークさん、あとどなたか一人が登壇して、なんかこうオフレコでね、なんだかんだいろいろこう話をしたりもしてたんだけど、その後に、会が終わって、打ち上げとして僕らその登壇したメンバーだとか、あとは岡野さんとか石井さんとか、そういうブラマジのスタッフさんとか、そういう方々を交えてね、まあ、近所の居酒屋に行きまして、それでこうかなり遅くまでね、どんちゃん作業をしておりました。まあ、そこでね、今これから話したいのことをね、こう散々、みんなで、ぶっちゃけてこう言ってたりとかしたんだけど、まあ、ああいう熱っていうのはね、やっぱりなかなかこうさっささっさ決められた時間の中で、まあ過剰書きというか、まあリストでこうトントントンって言うぐらいがせいぜいで、なかなかこのその詳細とかそこに対しての熱とかそういったのをね言うのは公の場では難しかろうっていうのはその時もちょっと感じたんですね。まあだから今回は一人ってこともあるから、まあ伝え忘れることがなければなるべくこうなんていうかな、自分が持っているそのダヴィンチレゾルブに持っている印象とか熱とか、まあ、愛情とかそういったものをねお伝えできればいいかなとは思っております。まああのなんだかんで言っても僕はその制作業に身を置いてかれこれ20年ぐらいかな経って、まあそのアドビのソフト、まあ今回のタイトルにも少し入ってる、まあ脱アドビのそのアドビですよね、アドビの製品も15年ぐらい付き合いがあるんですよ。もしかしたら触り始めたってのを考えて、もしかしたら20年以上あるのかもしれないけど、フォトショップエレメンツがね、その最初に触ったアドビのソフトだったんですけどね、ワコムのペンタブレットを買った時についてきた、フォトショップエレメンツ 2.0 が僕にとっての初めてのアドビ製品でしたね。それでこういろいろお絵かきとかしてとか、なんかそういうのでこうものづくり面白いなみたいなので、そういう制作の方の会社とかそういったのに入っていって、最終的にはその出版社の方のね広報の方やってたりしたんだけど、その先々でね、やっぱりまあその基本的に今の話は全部アドビが関わってくるんですよ。イラストレーター使ってるし、フォトショップもバリバリ使ってるし、でその出版社なのになぜかまあフラッシュだとかアフターエフェクスとか、アフターエフェクスは使ったかな、使ったか、使ったりしてその広告作ったりとかもしたんですよ。求められてないのに勝手にそのフラッシュとか使ってたみたいな、そんなところはありますけども、それでこういろいろ使っていったり、もちろん、他のツールもね いろいろ、まあ、Adobe 製品以外のツールもいろいろこう触ってきました。まあ、最近のツールでいうと、ペイントストームとかもそうだし、まあ、ペインターとか、あとは、まあ、ファイナルカットプロ10とかね、そういった、まあ、メジャーどころからちょっとニッチなところとかも、まあ、もっといろいろあるんだけど、まあ、そんな感じです。で、フリーランスになった時に、まあ、映像制作っていうのももともと好きで、モーショングラフィックとかってやってたから、じゃあこれを業務にやろうっていうのが、今に至る、まあ、最初の、スタート地点みたいなところあるんだけど、それで、2014年ぐらいかな、もっと前かなぐらいから、実はもう脱アドビっていうのを意識して、いろんなこうツールをなんか探してたんですよ。さっき言ったそのペインターとか、そのペイントストームとかも全部そうだけど、ああいったのでこう使って、なんていうか、代替するような機能とか、まあ、その印刷に使えるイラストレーター的なツールに変わるものないかとかっていろいろそう探している中で、ダヴィンチルズルブに出会ったのが確か2008年か9年ぐらいなんですね。当時の映像制作系の、その今でもあるのかな、今でもあるかな、ちょっと忘れサイト名忘れちゃったんだけど、きっとビデオサロンとかそこら辺だと思います。あそこら辺の、記事でダヴィンチルズルブが上陸したみたいな、確か当時のバージョンは8だったと思うんですよね。もしかしたら今でもインストーラー多分僕まだ持ってますけど、その紹介記事、当時まだ本当にダヴィンチリゾルブのソフトウェア版ができて本当に間もない頃だと思うんですよ。その頃に日本で話題になっていうか記事になったのを見て、すごいこう衝撃が走ったのをよく覚えてます。でそのまず真っ先に目に入ってきたのは、まあ、もちろん当時のダヴィンチリゾルブはあれですよ、その衝撃受けたって言ってるけど、その多機能でどうこうじゃないんですよ。ダヴィンチリゾルブはそもそもがその映画制作のために作られた、映画制作の色をコントロールするために生まれたシステム、ソフトウェアなので、別に編集ができるとか、まあね、今みたいに、ね、そのできるとか、フュージョンが使えるとか、まあ、SE とか BGM を付け足すことができるって、そんなの一切なかったんですよ。本当にもう素材を読み込むのすらすごい大変なぐらいの、もうめちゃくちゃ難しいソフトだったんですよ。うん。で、その役割、当時の主要な役割の色の補正、カラーコレクション、カラーグレードって言いますけど、それをすべて32ビット不動小数点で処理するっていうのに、まず一つ大衝撃だったんですね。32ビット不動小数点、まあ、32ビットフロートとかって言い方もしますけど、こう何かっていうと、色のなんていうか、まあまあまんまですね、色の処理ですよ、まあ、色深度32ビットうんぬんとかってどっかで見たことあると思うんだけど、例えばフォトショップとかだと8ビット16ビット32ビットっていう切り替える機能がついてるんですよ。これは多分多くのね、まあ Adobe 製品使ってる人は多分ほぼ全員知ってる概念だと思うんだけど、その例えばそうだ、グラビアアイドル、グラビアのその写真とかを補正するとき、加工するときとかって8ビットはまず使わないんですよ。8ビットでも処理できるんだけど、16ビットで以上で処理をする、以上でね、うん、まあ、要は数字が多ければ多いほど複雑な処理になるけど、でも色が、まあ、色をこう綺麗に破綻せずに処理できるというようなイメージで捉えておけばいいのかなと思います。うん。だから例えば8ビットのまま写真を加工しちゃうと、そういうポスターとか使うような写真とかを加工していくと、肌の階調がガビガビになっちゃったりとか、空の、階調が上から、地上にかけてどんどん、まあ、そのマッハバンドっていう、まあ、段付きになっちゃったりとかしたりする可能性があるわけです。そういうような状態にしないために、もうまず最初にもう16ビットないしは32ビットうんぬんでって切り替えて処理するんだけど、そうするとまあフォトショップでは、まあ、例えば消費するメモリ量が増えたりだとか、あとは8ビットで全部の機能が使えるんだけど、16ビット32ビットって上げていくにつれて、使えない機能が、制限される機能が出てきたりするんですよ。うん。で、まあ、 普段は 32bit を使うことなんてまずないはずなんですね。まあないとは言わないけど、ほぼない。16bit であれば、もうほぼ全ての案件に対応できるぐらいな感じなんだけど、でも、ダヴィンチリゾルブは全ての色の処理を全て 32bit、不動小数点でやるって言うんですよね。まあ不動小数点って要は1の位のさらに下ですよ。0.1、0.01とかそういうやつ。だからよりこう細かな、色の破綻とかなしでこう自由に処理ができるってことを知って、映像ですよ、映像。映像でそれができるって、まあ写真でもびっくりですけど、それがベースなんだからね。まさか動画でそれができるなんて当時の僕は考えてもいなかったわけですよ。それを聞いてもう、なんていうかな、体に電気が走るような衝撃を受けまして、そんなすごいソフトがこのようにあんのかと。で、それからずっとダヴィンチリゾルブを、なんていうかな、追っかけたというかフォローしてたんですね。情報をずっとこう見るたびに、あ、新しい、またバージョンがみたいな、あ、アップデートがみたいな。で、それから何年か経った後に、まあ、最初の頃は僕が持っていた Mac にはインストールができなかった。さっきもちょっと話したんだけど、当時のダヴィンチは今みたいに優しいソフトじゃなくて、すごくこう、本当にハイエンドソフトだったんですよ。無償版もあったけどね、ダヴィンチリゾルブライトだったかなっていう名称であったんだけど、でもインストールできるマシンのハードルがすごく高くて、そもそもその内蔵 GPU、まあ、統合型の GPU 積んでるような、Mac じゃ全く動かなかったというか、そんなの視野にもかけてないようなシステム構成を要求してたんです。だから、最初の Mac、まあ、当時出会った時に使ってた Mac、パワーマック G5 は、まあ、余裕で、使えなかった。確か、パワー PC はサポートそもそもしてなかったかな？で、サブで使っていたパワーブックの、インテルのやつで、17インチの GPU もそれなりにいいやつを、GeForce か何かのいいやつを使ってたやつでも、対象外だったはずなんですね。で、それから何年か経って、ようやくハードルが下がってきて、僕は当時、その時に使っていた Mac mini の、あれは何だろう、何コアだっけ？ 4 コア？ 4 コアの Mac mini、2.6 ギガの4コア。で、Ivy Bridge の、チップを積んでるやつの内蔵 GPU でも動くってことになって、分かって、それでようやくインストールしたのが、まあ、10、違う、10バージョン10かなぐらいからです。まあ、すごく長くなっちゃったんで、ちょっと後半にまとめてサクッと伝えていきます。秘密基地始めました。ようやく自分の Mac 環境で、動くようになったダヴィンチレゾルブを使い始めて、まあいろいろ当時持っていたカメラの、素材を、ね、放り込んでいじってみたら、もう本当にすぐ違いがわかる。もう当時プレミアとかファイナルカットとか使ってて、そのと、そこで使えるその色補正のツールっていうのが、まあ、本当に使いづらい。特にファイナルカットは、まあ、最悪で、こんなのでどうやって色を調整しろっていうぐらいのなんか微調整が効かない仕様だったんですよね。だからそういったのを使っていた身からすると、当時そのダヴィンチリゾルブ初めて入れて使った時に、そのあまりの柔軟性の高さというか簡単さ、は、なんていうか、やっぱり今でも覚えてますよね。あ、楽だなっていうか、楽しいなっていうような。当時カメラは確かキヤノンの EOS、5D Mark III だったはずですけど、そこの映像をサクサクと、編集して、本当に、まあ、色補正して楽しんだ記憶があります。そこでね、僕はダヴィンチリゾルブ、の本当にいいなって思う部分、これから上げていきます。ね。ちょっと長くなっちゃったんだけど。まず先に、最初にお伝えした 32bit 不動小数点で処理するカラーグレーディング。これがまず一番にやっぱ来るかなと思うんですよ。で、それから、それを、使っていくために使うシステムのノード。ノードっていうのは、 フォトショップとか、あとなんだ、アフターエフェクスとかでいうところのレイヤーみたいなもんで。まあ違うんだけどね。ノードを使うことで、非常に、ものすごくこう、スピーディーに作業ができるし、全体を俯瞰したときに、どこでどういう処理をしているのかっていうのが把握しやすい。例えば、アフターエフェクスとかだと、ね、そのレイヤー、まあ、コンポジションとか作っていくと、なんか、どこに何があるか分かれ、どんどん分かりづらくなるじゃないですか。今では多少緩和されてるっていうか、まあ分かりやすくなってるのかもしれないけど、やっぱり複雑なね、そのプロジェクトになった時に、そのどこでどういった処理をできるから、そこにじゃあジャンプして、その作業を修正するなり、そこの追加する、削除する、うんぬんっていうのをサクッとできるっていうのはやっぱ大事なんで、そこら辺がね、こう、ノードはやっぱ楽だし、いろんな迂回して、違うところにノードをつないで別の使い方を派生させるみたいなこともかなり柔軟にできるからすごくいいんですよ。慣れればね。あとはその圧倒的な処理速度。これはダヴィンチリゾルブ自体のまあちょっと機能にもよるんだけど、カラーグレーディングだけで言えばカラーグレーディング、あとはエディット編集の方で言うと GPU の性能が直で響くんで、もういい GPU を積んでるとめちゃくちゃもうリニアに速くなりますね。はい。まあ、と、まあ、ダヴィンチリゾルブ、ブラマジの岡野さん曰く、Mac の方にかなり最適化されてるところがあるから、Mac のメタルを使った処理は、まあ、本当に速いということも言われています。まあ、今、まあもちろんね、その NVIDIA の強烈な、AMD とかの強烈な GPU にはさすがにまあ、ボロ負けするんですけど、でも同じ数値だったら今でも多分メタルの方が早いはずと、そんな感じのはずです。だからその他のソフトとか、例えば CPU とかなんとかって使って処理が重かったりするんだけど、ダヴィンチはもうほとんど GPU バンバン使っちゃうんで、まあ、とにかくサクサク動いて、不安定なところがあまりない。もうマウスカーソルくるくる回ったりもせずに、止まったりもせずに作業が非常にしやすくて、ストレスがたまらないってところが気に入っています。あとは、フュージョン。フュージョンの方が、ベース、まあ、フュージョンの方もベースが32ビット不動小数点で、そして、やっぱりノードが最高にグッドだというところかなと思います。フュージョンっていうのは、まあ、アドビの製品しか使ったことないとかって方のためには説明しておくと、アフターエフェクスとほぼ同じような機能を持っている、ツールだと思ってもらえば間違いないかなと思います。アフターエフェクスは、あれも、レイヤーベースじゃないですか。フォトショップとかイラストレーターと同じようにレイヤーベースで動く。あれはな、モーショングラフィックのアプリ。でいいのかな？なんだけど、フュージョンは、レイヤーっていう概念がそもそもなくて、全部ノード。で、その、モーショングラフィックスってっていうよりも色合いとしてはコンポジット、まあ、合成とか、まあ、キーイングとかそういった、結構ガチな映画制作とかの方に向けての機能が充実しているような印象ではあるかな。もちろんモーショングラフィックを作るためのね機能ってたくさんあるし、僕もそれ業務でバンバン使って結構いろんなアニメーションを作ってますけど、でもそれで別にアフターエフェクスがない、アフターエフェクスがないと困る。みたいなシチュエーションには今のところ、ぶつかってないし、別に特に劣ってるような感じも受けませんか、受けませんね。強いてあげるんだったら、まあ、プラグインが、フュージョンの方、っていうかダヴィンチリゾルブ全般で言って少ないので、アフターエフェクスであるような、まあ、単純に、レッドジャイアントとかのね、いや、今はレッドジャイアント違うのかな。ああいったところの、ユニバースとかそういうプラグイン、たくさんのエフェクトが入ったプラグインとかっていうのもあんまないし、そういう、多分か、数分の1ぐらいしかプラグインは使えないはずだし、あとはアフターエフェクスで言うと、なんだっけあれ、JavaScript でしたっけ？そういったところで機能を拡張できるじゃないですか、アフターエフェクスは。あれが、そう、まあ、できない、まあ、できることもあるんだろうけど、あまりちょっとクロート語、向けすぎてちょっとおすすめできない使い方をしないとちょっと同じようなことできないかなみたいなのもあったりするけど、でもメリットもお互いにねどちらにもあったりして、別にどっちがこう優れていてどっちが優れてないってことでもないと思うんですよ。 まあそんな中でもさっき僕が挙げたフュージョンがベースの、処理が32ビット、不動小数点、そしてノードが使いやすいって、この2つで僕はフュージョンっていう機能、アニメーションに使うこの機能と、あとはカラーグレーディング、もう世界最高峰のカラーグレーディング性能、この2つが最高に気に入ってます。で、あとはまあ全体を通して圧倒的に処理速度が速い、それはもう GPU 性能がリニアにつながってくるっていうあれですね。うん、もちろん他にもいい点はいくつもあるんですよ。その編集機能も充実しててね、使いやすいし、なんならこのポッドキャスト収録も全部このダビンチリゾルブだけでできちゃう。そうか、そういうのもあって、こう1台で何でもこなしちゃうって、この異常なまでのパワフルさで、あ、そうだ、最後に一つ忘れてた。多分多くの方にとってダビンチリゾルブが一番魅力的に映るのは、一度購入してしまうとアップグレードが、それ以降のアップグレードが全て無料ってところが多分多くの方にとって刺さるかと思います。以前これね、なんか YouTube か何かでね、コメントで言われたんですよ。そんなこと言ってもどうせいつかまた他のメーカーと同じようにね、有料化するんでしょって書いてるんですけど、あ、サブスク化するんでしょと。いや、ブラマジは、そもそもハードウェアの販売が主体な会社なので、それのハブとなっているダヴィンチリゾルブだから無償にできるんだよと、そういう戦略があるから無償なんだっていう、こう裏付けを分かってないと、まあサブスクになるんでしょみたいなことを言う方の気持ちは分からんでもないけど、まあ、今のところそんな心配ないってところも、最高にいいところなんじゃないでしょうか。エンディングです。いや、なんだかんだ言って、最後の方なんか時間がなくて随分早口で進めちゃいましたけど、いかがでしたでしょうか。なんかね、こう最近ちょっと仕事が立て込んでいるというか、マウス操作の多い仕事をたくさんしておりまして、そのおかげで腱鞘炎が非常に辛いです。まあ多分腱鞘炎だろうと、っていうことで、左手で今ずっとマウス操作とか全部、お箸で食事取ったりとかいろいろやってるんですけど、まあ大変ですね。早く治ってくれるといいんだけどなみたいな思っております。あと告知が今回ね3つぐらいあるんですよ。まず1つ、ステップ、オンラインコミュニティのステップなんですけど、いよいよ4年目に突入してきたこともあるので、もっと人をたくさん来てほしいっていうことで、この度ステップライトっていう無料のプランを、リリースしました。ステップライトは今まで月額980円で入っていたステップの特典とか、あとは特定のイベントへの参加ができないとか、そういったいくつかの制限があるんだけど、その無料でステップのディスコードサーバーの方に参加していろんな情報にアクセスしたりとか、そこにいる大勢のメンバーさんとやり取りしたりとか、いろいろできるコミュニティに参加することができるので、ぜひこれを機に、ね、参加してもらえればいいかなと思います。で、それに関連して2つ目の告知としては、今9月19日までにそのステップへ入会、ステップメンバーですね、今言ってるのはステップライトではなくて有料版のステップメンバーへの入会で、シンボルの ZO600M 他、豪華景品が当たるキャンペーンを開催しております。シンボルの ZO600 っていうのは、以前僕が YouTube の方でレビューをしたワイヤレスフィールドモニターなんですけど、買ったら今7万円弱ぐらいする、大きな、まあ、モニターですよね。カメラの上に、乗せて使うモニターで、ワイヤレスで電波を飛ばして他の同じ製品に飛ばしたりとか、もしくは携帯電話に電波で映像を飛ばしたりとかできます。あれとか、あとは他にいくつか当たるキャンペーンをやってるんで、9月19日までに、ぜひね、これを機にステップの入会もご検討いただければなと思うわけですよ。うん、あと、最後、これはもう最近ずっと言ってる、撮影と編集の強化合宿を、10月の11日金曜日から13日の日曜日まで、行います。場所は宮城県内にある、スタジオ、秘密基地スタジオですね。最寄り駅が、古川駅なんで、場所的には、仙台の若干北側にあたります。で、ステップメンバーで、は、参加費無料というか、ステップメンバー限定の、宿泊、まあ、強化合宿イベントですね。これはステップライトとは、ではないですよ。 ステップメンバーっていうのは有料メンバーのことを指して、ライトメンバーないしはステップライトメンバーは無償版の、メンバーということで、これ完全に、区別しております。だから今の場合は有料版の、ステップメンバーに加入している方限定のイベントで無料で、宿泊費も無料で、参加が可能ということになっております。現在参加者が、4人で、なっておりますので、楽しく、撮影をして編集をして何かこう CM とかを作ったりなんかして遊んでこようかなと思っておりますが、これもねぜひねちょっとあのステップに入る絶好のチャンスと捉えていただいてですね、まずはステップライトを利用して、ステップのディスコードサーバーを覗いてみていただければいいのかなと思います。はい、あ、そうだ、忘れたところでした。今週のパスワードね、秘密の小部屋へのパスワードを忘れるところでしたけど、今週のパスワードは、DRLOVE、6文字ですね。 DRLOVE、ダヴィンチリゾルブラブですね。 DR でダヴィンチリゾルブですね。でラブ LOVE、 この6文字全部小文字です。これを秘密の小部屋だったかな、まあ、小部屋の方に、アクセスしていただいて、そこで聞かれるパスワードの方の、入力欄にこのパスワードを入力していただくと入って、中にあるちょっといいものに、アクセスすることはできますよというところです。ふう、やっぱり時間が足りない。まだあとね、あと 2,3 時間は自由に話せるんですが、やっぱりこう好きなものを 相手に伝えるっていうのは本当に難しい。エネルギーも使うし、まあただ今回の回を通してね、ほんの少しでも一部でもなんかこうダヴィンチリゾルブってそんないいのかななんてちょっと思ってもらえたら成功かなとは思うんですよ。うん、まあまだねこれを聞いてくださってる方の多くはもしかしたらダヴィンチリゾルブはもうすでにインストールして使われているのかもしれないけど、まだ、っていう方がねいらっしゃったらぜひね使ってみてください。以上です。お届けしたのは大峰でした。それではまた次回来週お会いしましょう。さよなら。